この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々なイベントを取り上げています。今回は6月15日から6月16日に JR 金町駅南口から徒歩5分ほどのところにあります紙芝居どころ試み亭で行われました試み亭3周年大感謝祭に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した6月15日土曜日の葛飾区の天気は晴れ、気温が29度となりまして、外では日傘や帽子が必須で太陽から体力を奪われてしまう、そんな陽気となりました。6月15日で紙芝居どころ試み亭は開業から3年を迎え、今回は2日間にわたり大感謝祭が開催され、会場はたくさんの皆さんでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では紙芝居どころ試み亭の水島さんにお話を伺います。
一番初めにこの場所を見つけた時は喫茶店をやろうかと思ってたんですね。ところが喫茶店をやるにはちょっと仕事が厳しいだろうということで、家内がボランティアで紙芝居の仕事って言いますか、ボランティアをやっていたものですから、もっと紙芝居を広められる場所ができないかなということで、ここに場所を確保して、でいろいろとご協力いただける方に出演いただきながら今日に至っているということです。1日目は今まで紙芝居中心でいろいろなお客様においでいただいたんですけれども、その輪をもっと広くしたいと思いまして、海外の方も含めて紙芝居ファンを作れたらという望みがありましてね。で今回日本語学校の先生に中心になって企画を練っていただきました。日本のもうオリジナルの昔からある紙芝居ですから、それと日本語学校ということで海外の方に紙芝居を作っていただくきっかけにもなるし、紙芝居を作ることによって日本語が理解できるようになるということだと思います。2日目はもうお子様にここで紙芝居を演じていただきます。紙芝居の楽しさというのを味わっていただけたらというふうに思ってるんですね。もう一つは大道芸の方、南京玉すどりを今回やっていただきますのでね、紙芝居は本当に深くてですね、私が子供の頃は紙芝居のおじさんが自転車に乗ってやってきてソースせんべいとか売りながらやってたんですけど、実際こういうふうに店を開いてみますと、前歴が例えば演芸をやっていた方、演劇をやっていた方、それから講談をやっていた方ですね、そういう方がやると同じ紙芝居やっても全く違う紙芝居になるんですね。でそこが紙芝居の面白さかなと思います。例えば今のお子さんなんかはパソコンを見て一方通行のコミュニケーションしか取れないですよね。紙芝居っていうのは演者の方と見ている方両方が面白いと笑うし、片方のはその反応を見てまた言葉をかけるっていう、このコミュニケーションがすごく面白いです。もう毎回毎回違うっていうスリル感って言いますかね、それが楽しみの最大かなというふうに思いますけど、今後はですね、今定期的にここで落語をやっていただいてるんですよ。で落語と紙芝居どちらも話芸だと思うんですね。でその話芸の間とか抑揚とか男女の声の違いとかそれぞれの良さを勉強し合いながら、ここで我々も楽しむっていう、そういう場をもっともっと作っていきたいなというふうに思ってます。小屋が始まった時から一番お世話になっている紙芝居界のレジェンドと言われる文ちゃんっていう方がいらっしゃるんですけど、作者であり演者でありということで、その方の催しが7月の13日語りと紙芝居というのがあります。紙芝居の良さを知るにはこれが一番かなというふうに思います。でその他にその紙芝居の底辺を広げたいということで手作り紙芝居教室もやってますし、毎月第2火曜日には無料紙芝居道場というのもやってるんです。もう無料でここに来て自分の好きな紙芝居を演じる練習をここでするという。でもう一つ言わせていただくと、7月の21日にカブトムシと紙芝居の好きな子集まれという、紙芝居を見た帰りにカブトムシをつがいでプレゼントしますよというやります。これで3年目なんですけどすごく楽しいですね。これの後みんなダイソーに行ってカゴを買っているらしいですけど、ね、
続いて来場されていた皆さんにお話を伺います。
私が水島さんとボランティアで読み聞かせをして、高齢者施設を回っていたボランティアの仲間だったんですが、紙芝居のやり方を教えてもらいたいって水島さんに相談したら、聖子さんが文ちゃんととても親しくされていて、そういう要望があるんだけどお願いしますって声をかけてくださったんですね。それでこの小屋を聖子さんが持っていらして、ここで教えてもらおうってことになって、最初スタートした時はまだ倉庫のようなこんな綺麗な状態ではなかったんですが、その時からこの小屋がスタートしたっていう経緯があります。そこから本当に文ちゃんをはじめとして、その道のプロというか素晴らしい方々、専門で活躍していらっしゃる皆さんがすごい集まってきてくださって、そんな小屋に聖子さんの夢がどんどん大きく膨らんで叶っているなっていうのを、今日ね3周年ってことでお祝いしたくて駆けつけました。
知り合いがおりまして、それでちょっと関心があったので来ました。興味はあるんですけど、なかなか作るまではいかない感じですね。でもまあ日本語教師なので、それを何かに活かせないかなっていうことで、はい、参りました。
誘われました。授業で使ったりとかいうことをやられてまして、私もそれに賛同いたしました。相手が外国人ですから、やはり教科書を見るよりも紙芝居見た方が面白いですよね。時々自分で作って、それを学校のイベントで発表させるという。
知り合いが出るので、ちょっとだけ講座に通ったりとかしたことがあって、ちょっと自分で作ってやったこととかはありますけど、なんか演じ方次第でなんかどうにでもできるっていうか、ただ絵本とまた違って、タイミングとか声の出し方とか、なんかそういうのが演出できる楽しさみたいなのありますかね。絵が順に現れていったりとか、抜き取るタイミングとか、私もまだまだなんですけども、ちょっといろいろ今日は見えてからこうと思ってきました。
これが見たかったんですよ。山梨と文太の笛と、あとふみんばさんの語りは素晴らしいので絶対来なきゃと思って。
紙芝居、でも語りの方が楽しかったっていうか好きですね。好みです。佐倉市の方で語り部の会がありまして、そこに来られているので、
すごい良かったですよね。語りって本当なかなか聞く機会ってあんまりないですよね。この空間も良かったし、語り聞いてたのも本当に思わず身を乗り出して聞いてたっていう感じでした。私この後ろの席だったんですよ。だからもう余計こんな感じ見てて、で自分がこんなにこう引き込まれちゃうなんてって終わってから思ったぐらい良かったです。であと説明というかもしてくださいましたよね。解説というかそれもあってまた理解が深まったなっていう感じがしました。それがなかったら、面白いで終わってたのが、裁判の違いとかね、お母さんの物語とか、ってなんか一つ賢くなった気がしましたし、でその文化の違いっていうのにも驚いたし、だから紙芝居だけ語りだけじゃなくて、解説があったことでまたさらに良かったかなって思いました。
いいと思いますよ。すごくやっぱりちょっと私神道系なので、やっぱり日本の神道っていう、元みたいなのがあって、それを感じるものだったと思います。良かったと思います。今こういうのなくなっちゃってるんで、はい、
とても引き込まれましたし、そうです、夢中で、なんかもう、情景が浮かんでくるような、すごいお話ぶりで、お二方とも素晴らしかったと思います。
今日初めて語りは聞かせていただいて、一つ一つ両方ともお話すごく胸にきて、今日来てすごい良かったなと思いました。で紙芝居は2回目だったんですけれども、もう演目によってそれぞれの情景とか心の言葉とかがすごい伝わってきて、すごい良かったです。こういう機会に触れることがなかなかないので、いい機会でした。
今回初めて見させていただいたんですけども、本当お二人の
気迫と、それともう引き込まれてしまうような語り口にもう圧倒されて、ただ本当になんか自分も小さい頃に戻ったかのような気持ちもいただきましたし、逆にこう親から見たその子どもの気持ちとか、そういったものもまた再燃できたっていうか、語りっていうものを初めて、はい、見させていただいたので、それもとても新鮮で、また時間を作って、ちょっと遠くか千葉から来たんですけど、はい、来た甲斐がありました。もう本当に皆さんの活動これからも応援したいと思います。
では6月15日の第2部、フミンバ&トナミンカタリンパーティーに出演されたフミンバさんとトナミンさんにお話を伺います。
私、語りを始めたきっかけは、もともとね、 PTA で人形劇やってたりした。で、目が悪くなって、その人形劇ができなくなっちゃったのね。でもその時はまあそれでやめてたんだけど、孫ができたんですよね、10年前に。その時に、ああ目が悪くなって絵本を読んであげられないと思って、語り勉強しようと思って語りの勉強会に行って出会った。
私は紙芝居の前にですね、いわゆる読み聞かせとかありますよね、勉強みたいなのがあって、でそこを行った時にですね、知り合いの人が、紙芝居私教えてもらってるんだよって言われて、え、そんなのあるのって言って、じゃあそっちも興味あるから行ってみるって言ってみたら、紙芝居って何、この一つの小さな芝居、演劇みたいな小さな舞台ですよね。で、子供向けばっかりじゃなくって、まあ、本当に涙出てくるものとかがいくつもあって、え、これ奥が深いって思って、私もちょうど基礎講座のご案内を目にして、あ、ここでも紙芝居とあと語りっていうのも勉強してみようと思って行ったっていう、そういう経緯です。紙芝居の面白さっていうのは、見てる方としてはやっぱり一人の人がいろんな声出してて、でまさにその絵の中の人の演じてるのが、お話の中に入れると同時に、え、この人どうやってんのみたいなの、不思議さっていうのの、こう相乗効果みたいなのを感じて、見てる方は楽しいですね。でからやっている方としては、やはり同じように自分がこの辺にいるんですよ、だけど演じてるわけですよね。その演劇ってだと分かると思いますけど、全身ならなきゃいけないじゃないですか、指先から足先から歩き方仕草まで。でも紙芝居はそうでは逆にいけないんですよね。だってこの人を見せたいわけじゃないから、絵を見てほしい、だけどその中の絵が動いてるように話さなければいけないってことは、やっぱり大ちゃんとした自分もいなきゃいけない、その辺の妙っていうのが面白いですね、やってて、
まあ、自分が楽しいっていうことと、まあ、子供にね喜んでもらいたいの、私ね、読み聞かせもやってますし、何かを伝えたいっていうのがいつもあるので、この神様の食堂っていう紙芝居を作ったんですけど、農業の大切さを伝えたいってと、人に伝えたいってものを必ず持っていたいなと思ってます。
でも私は逆に紙芝居って子供ってみんな思ってるけど、私は大人に楽しんでもらいたい。だから大人が見て感動したり笑っちゃったり涙したりっていう、そういう場を作るような紙芝居をしていきたいなっていうのがありますね。だからでお互いうまくちょうどよく2人でやると、ね、
いいコンビなんですよ。もうなんか2人で話してると、自分では気がつかなかったことが別の世界がどんどんできてきて、私のことなんで知ってんのっていうぐらい知ってるの。うちね、宮本山っていう農家なんです。自然に沿った作り方で家族でね、みんなで一生懸命やってるんです。本当に人間らしい山の自然の贈り物を皆さんにお届けしたいなと思って、お味噌やお餅やお米を作ってます。それがまた試みて の主人に気に入ってもらって、必ず販売してくれって言ってくれるんですね。だから今回も多めに持ってきたんですけど、完売しちゃいました。
いかがでしたか。初めて試み亭さんにお邪魔させていただきましたが、会場の中には出演者の皆さんが作った紙芝居も販売されておりまして、ワークショップや練習をすることができるそうです。お邪魔させていただいたフミンバ&トナミンカタリンパーティーはほぼ満席。 みんなで手遊びをして楽しい時間を過ごした後、ふみんばさんの語り、そしてトナミンさんの紙芝居が会場を盛り上げました。お二人の紙芝居や語りに心を打たれて目が潤んでいらっしゃる皆さんが多く見られました。心未定ではたくさんのイベントを企画していますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。